高山俊吉気分青信号。
こんにちは。私のこのインターネットラジオこれ始めて、今日が1000回目になります。毎週週替わりでお話をさせていただいてますので、1週間で変わるとこういうことになるわけですけれど、1000回目、第1回が2006年の1月14日でした。19年と8ヶ月が経っています。いやー、20年近い、我ながらよくここまでやってきたものだなと、皆さんにお話を聞いていただくということを私自身の楽しみとも励みともしてきましたので、まあ、ありがたく20年を迎えそうな状況、今日1000回目のお話ということになります。よろしくお願いいたします。1000回目何の話をしようかと思いましたけれども、やはり日本のいわば基本的な交通問題ということを考えるときに、やはり国際的な視点でも眺めてみる必要があるのではないかという意味合いで、在日米軍の軍関係者の日本での交通という問題に少し視野を広げて考えてみようとこう思いました。と申しますのは、一つのきっかけになった事件があります。昨年の9月に神奈川県横須賀市内の国道を車で運転していて、右折禁止の交差点を違法に右折した、これは米兵ですけれども、対向車線を前方から走ってきた22歳になる会社員のバイクと衝突をして、そのバイクライダーを死亡させたということで、自動車運転死傷行為処罰法の中の過失運転致死の罪に問われた、そういう米兵の事件がありました。この事件について判決が出ました。禁錮1年6ヶ月執行猶予4年ということでした。4年執行が猶予されて、刑の長さは禁錮で1年6ヶ月。さて問題はそこから先です。実は米軍は米兵が刑事犯罪を犯して執行猶予がついた時には帰国をさせてしまうという、そういう運用が行われているんだと、そういうことが分かった。裁判中でそういう議論にこの被告人側が触れたということがあった。在日米軍の海軍本部長が裁判官に宛てた書簡を証拠として出して、米国の方針として執行猶予判決が確定した場合には被告を米国へ移送するということを迅速に検討するとこう書いてあったようです。執行猶予というのは文字通り執行を少し待つという意味であって、刑事犯罪の執行段階の結論が出たということではない、その後猶予期間内に新たな犯罪を犯すと、新たな犯罪に対する刑罰だけではなくて、その問題の執行猶予判決の猶予が取り消されて、その刑にも服さなければいけなくなる、2つダブルで刑を 受けなければいけなくなるという構造ですから、執行猶予判決が確定するということはそれで無罪放免になるということを意味しない、米国にそのまま移送するということになれば刑の執行をどうやって行うのかという問題も起こるし、また刑の執行を猶予したというその猶予が取り消しになる新しい犯罪というものが起きたのか起きないのかということ、そのことのチェックもできなくなるということで、執行猶予という制度の趣旨を根底からひっくり返してしまう内容の運用を在日米軍がやっているということが、ある意味公になったということになります。こんなデタラメがどうして許されるのだろうかということになります。さて、しかしデタラメというならば、それはこの執行猶予付きの刑事判決ということにとどまらない、もっとその前の前提となる道路交通に関する基本的な責任責務について、実は在日米軍や軍属その家族はおそらく皆さんには信用できないほどの驚きの特権が与えられているということがあります。それは免許はいらないということなんです。日本の道路交通法による運転免許を持つ必要が米軍人軍属その家族には求められていない。どうするのか、それはその基地の責任者が当該軍人などに車の操縦の許可を与えれば、もうそのまま日本の国内をどこでも自由に車を運転することができるという構造になっています。無免許運転の全面的承認ということになります。最近在日外国人が日本の免許を取る外免切り替えがあまりにも簡単に行われていて、これは問題ではないかということが指摘されて、警察も外免切り替えのための法令や実務のテストを前よりは厳重にする、重くする、厳しくするという方向に今体制を変えようとしているという、そういう状況にありますけれども、この在日米軍の特権というのは外免切り替えとはレベルの違う桁違いの特権です。それは免許がいらないということなのだから、日本の免許を簡単に取れるようにするという外免切り替えは問題だということを言うのであるならば、日本の免許が必要がない、日本の免許を必要としないというやり方を問題にすることの方がはるかに重要というか喫緊の課題になるはずです。米軍基地の責任者がどういう基準で操縦許可を与えるのかということは一切明らかにされていません。米国で運転免許を持っていることが条件であるのかどうかもわからない。どういうチェックがなされているのかもわからない。とにかく操縦許可というものを軍内で取れば、軍人も軍属もその家族までもが直ちに日本で運転することができることになる。日本の免許を取らないということはどういうことを意味するかと言いますと、例えば信号無視をした、一時停止違反をした、そういう時に道路交通法違反になり、日本のドライバーであれば運転免許を持っているということになると点数が累積されていき、その累積点数が処分の対象になれば一定の処分を受けなければいけない。免許が一定期間停止されるとか取り消されるとか、そういうことも甘受しなければいけないという、そういうルールがあります。 皆さんよくご承知の通りです。それがこの人たちには一切ないのです。なぜかといえば日本で免許を取らなくていいわけですから、点数制度も減ったくれもない。実際問題のこの横須賀市内で事故を起こして日本人のライダーを死亡させた米兵は、その後も車の運転を自由にやってたそうです。つまり何の規制も受けないという状況だと言ってよい。いや、正確に言うならば何らかの規制が内部的に行われているのかもしれないけれども、その状況は一切日本の関係に報告されることもなく、誰もが知らないということになる。こういう無法が実は長きにわたって日本の米軍基地の周辺では行われていた。正確に言うならば米軍基地の周辺に限らないですね、日本中どこを運転するのも自由ということになってますから、あちらこちらで違反があったかもしれないけれども、違反があっても警察は米軍人軍属家族ということになれば、それ以上の捜査をしないで放免してきたという、そういう歴史があるということです。米軍の専用施設があるのは東京など13都道府県に及びます。法務省によりますと、昨年1年間に全国の検察庁で危険運転致死傷とか過失運転致死傷という罪名で送致された米軍の関係者は192人います。決して少ない人数ではない。この実情の中で今のこのルールが適用されるということになると、そうすると一体どういう問題が起こってくるのか。執行猶予が事実上無罪放免と同じような意味を持ってしまうというようなルールが米兵たちにだけは適用されるという、そういう状況を皆さんはどのようにお考えになるだろう。この基本はどうしてあるのかというと、実は日米行政協定というのがあって、米軍の軍人等に対する特権を与えるということを行政協定上日本はそれを引き受けてしまっている、了解を与えてしまっているという歴史が安保条約とともに長くあるわけです。その改定に対しては強い要求の声がいろいろな機会に上がっているのだけれども、日本政府は一切それを言わない、提起しない、申し入れをしない状況にあります。私は最近のインバウンドや外面切り替えの議論で、日本の道路を運転する外国人は日本の法令をきちんと守るようにしてほしいという声が高まっていることを聞くにつけて強く思うのは、日本のルールを全く守る法的義務がないことにされているという、この行政上の扱いを一体私たちは許していいのか。私たちがそれに拒否を言う相手というのは日本政府であり米国政府であり、そしてまたこの国の司法官権であり裁判所ですね。そういう人たちの全体がこの状況の異様さに対して是正の声を上げるということが今や必要なのだろうと思います。交通という問題はいろんな意味でインターナショナルな問題です。国際的な基準があります。ルールを守らなければいけないという、それはどこの社会でもどこの国でも同じようにあるはずです。なぜこういうような特権を日本は進んで米国に与えてしまったのか、米国軍人とその関係者に与えたのかということが問われると思います。 是正するのに遅すぎるということは思いますけれども、今是正しなければ一体どうなるのだということを私は強く思います。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。それでは今日はここまでにしましょう。